おはようございます。賛美を捧げていきましょう。タラララララララ。賛美。はい。神の御子にます。イエスのために、罪を敵として、立つは誰ぞ、すべてを捨てて、従いまつら、我がすべてにます、となる主イエスよ。お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝も聖書の御言葉からあなたの御教えのうちにある屈指揮こと目を留めさせてくださいますよ。あなたに従う歩みを導いてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。今朝のデボーション箇所は創世記6章13節から22節お読みいたします。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。血は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを血と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木のヤニで塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。上に天窓を作り、上部から1キュビト以内にそれを仕上げなさい。また、箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。私は今、命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために、地上の大水、大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に耐えなければならない。しかし、私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。また、すべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。また、各種類の鳥、各種類の動物、各種類の血を這うすべてのものすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るために、あなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。アーメン。今日の本文の内容を簡単にまとめてみましょう。神様は堕落した人間とすべての生き物を死に絶やされる前、ノアと契約を結ばれ、木の箱舟を作るよう命じられました。そして箱舟の中にはノアの家族たち、またすべての生き物を2匹ずつオスとメスを乗せ、さらに食べるものを乗せるようお命じになりました。ノアはすべて神の命令の通りに行いました。はい、それでは神様から示しを求めてしばらく御言葉を黙想していきましょう。はい、それではお立ち会いできる方からお願いいたします。
はい、私は15節16節が目に留まりました。この箱舟を作るにあたって細かく神様が教えているところを通して、神様は本当に具体的に導き、具体的に教えてくださるお方だなということを感じました。以上です。
はい、私は22節でノアがすべて神の命じた通り行ったという箇所が心に留まりました。神様はより詳細な命令を下しているんですけれども、それに対してすべて 命じられた通りに実行したこのノアの姿が、信仰的な態度が心に留まりました。はい、以上です。それでは、さらに御言葉を詳しく調べていきましょう。三位一体の神様はどのようなお方か、また御言葉から教えられる教訓について、しばらく黙想していきましょう。はい、それでは、できる方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、私は14節から16節を通して、神様ご自身が具体的に導いてくださるお方であることを見ることができました。箱舟を作るときに、ただ箱舟を作りなさいというのではなく、どんな大きさで、どんな木材で、どのように部屋を作って、高さがどのくらいでという、本当に目標を与え、そして目標に達するまでの具体的な導きをもすべて教えてくださるお方だということを教えられました。また18節で、神様はこのいつでも細い道で希望を与え続けてくださるお方、主のもとには必ず希望があるということを教えられました。この暴虐で満ち溢れていた時代で、すべてを滅ぼそうとしていた暗闇の中でも、しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさいというところから、どんなに暗闇の中にあっても、神様を見上げるときに、そこから新しい契約が生まれ、新しい道をいつも示してくださるお方だなということを教えられました。なので、暗闇を見つめるのではなく、神様を見つめることを、見上げることが大切だなということを教えられました。以上です。
はい。私も、14節から21節で、天のお父様について出されました。はい、私もこのより具体的に命じられる方だと示されました。そして、19節で天の父について、ご自身の家を建てられる際、しっかりと将来の展望やビジョンをご自身持っておられて、それらを前もって掲示し、導いてくださる方だと教えられました。ここで、すべての生き物をオスメスワンセットで船に乗せるように、また船での滞在中に皆の食べるもの、生き物たちまで食べるものをしっかりと備えておいて、そして積み込むようにと、そのように命じられています。これらのことから、本当にこの将来のことを、将来のビジョンに向けた細やかなことまで前もって掲示してくださる、そのような方だと教えられました。最後に17節、私は今命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために大洪水を起こそうとしていると。地上のすべてのものは死に耐えなければならない。という箇所から、天のお父様について、罪の結果、この裁き、死、滅びを下される、もたらされるお方だと語られました。ローマ人の手紙5章の12節、参考の箇所ですけれども、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですとありますように、罪の結果というのは必ず裁きと死を本当にこの備えられる方だと教えられました。ですから、主の福音が本当に私たちに託されている。この意味は大きいなとは思わされました。以上です。それでは、いただいた御言葉を実生活に適用していくために、もうしばらく、黙想していきましょう。はい、それでは、お立ち会いの方お願いいたします。
はい、私は最近キャンパス伝道を始めているんですけども、目標はよく明確に見えているんですけども、具体的な戦略というか、具体的にどのように行動していけばいいのかなというのをよく分からず、自分なりにやっていました。でも今日のディボーションを通して、神様は箱舟を具体的に 教えてくださり、設計図も本当に細かく教えてくださったように、導く道も細かく教えてくださるお方だなということを、今日はディボーションで教えられました。なので、このキャンパス伝道における具体的な導き、具体的な方針など、どこに行けばいいのか、一歩一歩、今日は主に伺っていこうと思います。そして、そこから教えられた通りに、ただその教えに従っていけば道が開かれていくんだなということを今日は学びました。なので、祈る時間を持ってこれからのことを主に聞いていきます。以上です。
私は今日、デボーションを通して、神様がご自身の家を建てられる際に、まあ、将来の展望ビジョンを持っておられるそのビジョンを示してくださるんですけども、まあ、詳細に示してくださり、また実際的な、実際的、将来に必要なものをすべてこう教えてくださる、そのような方だと知られました。最近、物件の話をよく聞きまして、およそ2年後ぐらいに、まあ私たちも今の拠点ではなくて、まあ新しいところに移る必要が、まあ、出てきそうなんですけれども、まあその2年後に、まあ実際にその物件を持つ必要があるのか、まあ購入する必要があるのか、またこの、まあなんていうんですかね、その住むメンバーも、今、家内の親と一緒に住んでるんですけど、その形態もこれからどのようにしていくのか、ということも踏まえて祈っていたんですけれども、まあ、今日教えられたのは、本当にこの神様が、ノアの息子たちや妻たちも乗せるように、また動物、将来、こう、生命が地球で育まれていくために乗せるように命じておられるところから、まあ、自分自身、神様のビジョンもそうですけれども、自分の、まあ、肉の子供たちや、まあ、周囲の方々の、まあ、将来像というのもしっかりと自分自身整理しながら、必要なものを、まあ、整理していこうと。その上で決めていく必要があるんだなと思わされました。少しまとまらない言葉ですけれども、まあ、そのようにしていこうと思いました。以上です。一言お願いいたします。ハレルヤ、天のお父様、今日の御言葉ありがとうございます。あなたはより具体的にビジョンを、またこと細やかに語ってくださる方であることを教えていただきました。一つ一つあなたの見つめておられるその将来像をキャッチして、そしてあなたのお言葉に 100% 従っていくことができますように導いてください。祝福いたします。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。